私たちの主イエスキリストの恵みと平安とがあなた方一同ともに豊かにありますように。アーメン。はい、皆さんこんにちは。今日はね、合同礼拝ということで、もう私もね、なるべくみんなに分かりやすい話を考えたんですけど、なかなか難しいのでね、ちょっと難しいかもしれませんけども、中に何箇所かよく分かるところがあるので、聞いていてください。私は八王子沿線の八王子にあります八王子教会の牧師です。出身教会は本郷教会で、あとはうちには子供が、もう大きくなっちゃったんですけど4人いまして、長女はね、結婚してオーストラリアの人と結婚してオーストラリアにいます。あと、家には3人いるんですけど、男の子が3人ね、団子3兄弟って昔よく言ってたんですけど、真ん中の子はダンって言いますから、ダンの子だから団子になっちゃうのかな。にぎやかなね、ちっちゃい時はとてもにぎやかでした。はい、そんなこともあるんですけど、今日はですね、聖書の箇所をみんなで勉強してみたいと思います。実はキリスト教っていうのは教会にはいろんな人が来ますね。ところがそして、神様イエスキリストの救いを信じて洗礼を受ける人いるんですけど、なんかだんだんと来なくなってしまう人もいるんです。あの人どうしたのかなって、いや最近来てないねって、もうずっと来なくなっちゃった。やっぱり何かしばらくすると何て言うんですかね、教会っていうの嫌な面もありますから、そういうところが見えてきて、行っても仕方がないなと思ってしまうのかもしれません。ただ教会によく来てる人いるんですね。もう毎週ね、もうこの人また来てる、もういつも来てるなっていう人が必ずいるんですけど、そういう人を観察していますと、やっぱちょっと違う、なんかその人の心の中に、難しい言葉では福音って言うんですけど、あ、この人はイエス・キリストの福音を知ってるなっていうものがあるんだと思います。実にこの福音というものを知ってることがその人の、一つのなんて強さなのかなと思います。ある牧先生が説教で言ったんですけど、昔ね、漁師が猟犬って犬を連れて漁に行きますね。犬はワーワーワーワーって言ってね、獲物を追っかけていくわけです。で、みんなも犬はもうどんどん行くんですけど、最後までね、獲物を追っかけるのは、その追っかけてる獲物を見た犬だけだって言うんですね。つまり他の犬はみんな一緒にワンワン行ってるんですけど、だんだん疲れてきちゃうと、もうやめたってなっちゃう、ね。ですけど、もう獲物があそこにいるのを見たっていう犬はもう最後まで追っかけてる。つまりこれは、私流に解釈すれば、福音を見た、福音を知ったっていう人はいろんなことがあってね、もちろん嫌なこともあるんですけど、非常に、強いなというふうに思ってるわけです。実は教会の長い歴史を見ますと、もちろんパウロもそうだったし、イエス・キリストに出会ったわけですから、そしてルターも、ルター教会のルターも、やっぱりイエス・キリストを見てるんですね。で、ルターがこう書いてるんですけど、こう言ってますね。キリストがあなた方のところに来たり、またはあなた方がキリストのもとに連れて行かれるという説教、すなわち福音を私たちは聞き取らなければいけない。もう一回言いますと、キリストが私たちのところに来て、また私たちがキリストのもとに連れて行かれるという説教、ね、すなわち福音というのを私たちは聞いていかなければいけない。こうルターははっきり言ってます。つまり、これがあるときに、人間はね、犬じゃないですから、ワンワンしてないんですけど、でどんなときにもね、負けない、心の喜びというんでしょうか、こういうものを私たちは知ることができる。でまたルターは続けて言ってるんですけど、こうしてキリストはあなたのものとなり、あなたに、賜物として与えられることになる。その次に必要なのは、これをあなた自身の規範、つまり戒めとして受け取り、あなたの隣人をも同じように助け、あなたを隣人に賜物として与えることである。とにかく難しいんです。福音を知ったらイエス様を受けて、で自分も小さなイエスキリストとして、他の人に自分を捧げると、このことが大切だということをルターは教えています。でこれはやはり福音というものを知らなければできないことだと思います。そういう面で今日読んでいただいた、旧約聖書の日課、そして使徒書の日課、非常にこれが詳しく出てます。 まあ、旧約聖書の方は今日読んでいただいたんで、また僕私たちの知ってる箇所なんで詳しく説明することも必要ないと思うんですけど、ダビデ王というもう偉い王様がいたんですけど、部下のね、奥さんがとっても綺麗な人で、あの人を自分 の, あの奥さんにしたいなと思った。それで王様ですから力があるから、その部下を死なせてしまって、その奥さんを自分の奥さんにしたと。本当に怒ったことですけどね。そしてまあ自分ではそれでよかったと思ったのに、預言者のナタンという人がね、お前はこんな悪いことしてるんだって示されて、ああ神様、私こんな悪いことしましたってね。そして神様の前に悔い改めた。そしたらなんとですね、この預言者が あなたの罪は許されたって言ったんです。ちょっとおかしな話ですね。ただ私は悪いことしましたって言っただけなのにね、あなたの罪は許された。本当だったら刑務所でも行ってね、もういろんな苦しい思いしなさいっていうところなんですけど、神様は私は悪いことしました、そしたらあなたの罪は許されたと、こういうふうに預言者が言って、みんなもそうですよね。なんか悪いことした時にね、悪いなって言ってね、それからお前なんて悪い子なんだね、もういつもこうだねって言うんじゃなくて、悪いねって言って、でも悪かったごめんなさいって言ったら、もういいよ許されたよと、ね、こういうふうに言ってくれたと。それで思い出しました。うちも団子3兄弟いるから、ね、いつも悪かったんです子供が。それでね、その時にはね、やっぱり悪いことは悪いってして、まあ今はどうなのか分かんないんですけど、体罰とか言われちゃうんですけど、お尻をペーンってしたんですね。で僕がお尻をペーンって叩くだけだったんです。お父さん、あの子のペーンは痛かったよって今も子供言ってるんですけど、でもそれだけだと痛いだけで嫌だなってね、親がねこれは大切だから教えてんだよって分かんないから、必ずペーンってしたらね、冷蔵庫にアイスクリームいっぱい置いてあってね、もう痛い痛いって言ったら、アイスクリームがあるからねって言ったら、すぐ忘れてね、あー美味しいって言うんですよ。そのうちね、悪いことしてペーンって言ったら、お父さんアイスクリーム今日 どんな味なのってね言ってくれるんですよね。だからまあちょっとそれは困っちゃうんですけど、でもね、神様 のやはり裁きとかね、厳しさっていうのは愛情に満ちたもんだ、ね、これはあったね。今度も言ってください、ね。まあ、今はでもそういう体罰ではないと思うけどね、そんなこともあります。つまり、ダビデの、ね、王様は悪いことしたけど、悪いことしましたって言ったら許された、ね、ここに、許しというね、福音の原点がまず第一にあるわけです。そしてもう一つの今度はガラテ書なんですけど、ここにはね、人は律法の実行ではなく、ただイエス・キリストへの信仰によって義とされる、ね、人は律法の実行ではなく、ただイエス・キリストの信仰によって義とされる。これルターの本当に好きな言葉ですね。こう書いてある。これこそね、福音でありね、ルターも繰り返し言ってる。人間の業績、人間がいい人だとか悪い人だとか、そういう人間の行いではなくてね、この信仰によって救われるというふうに教えてます。ですからこの今日の福音書の日課の前のね、旧約そして使徒書は、この罪の告白と許し、そして救い主への信仰、こういうね、二つのものすごく福音にとって重要なことがこう書いてあって、これちょっと例えば車を運転してるとあれですね、一方通行の印がありますね、こう矢印の、この一方通行ここだっていうところがね示されて、ここだ、ね、これしかないんだ、他のところ行っちゃいけない、これだっていうところがあるんです、一方通行だと。ただね、この一方通行に私思い出があって、私アメリカの進学校行った時に、あまり冬に寒いので車の免許を取ったんです。で免許取って2日目に車を運転してたら、これだって一方通行があったんです。これしか行けないと思って、それで、ね、戻れないから一方通行そのまま行ったら、なんと高速道路に入っちゃったんですよ。まだ免許取って3日目ですよ。いやもうそれで高速道路のとこでもう入れなくて止まっちゃったんですよ。あれ今考えると、高速道路っていうのはやっぱりスピード出して入んなきゃいけないんですね。そうなのにね、うわーすごい車がもうたくさんすごいスピードで走ってるなって自分で感心してたんですよ。一方通行でそれ引っかかっちゃったから、そしたら後ろにね車がいっぱい並んでて、後ろでパパパパってやってるんです。つまり行け行けってことなんだけど、このまままっすぐ行ったらもう死んじゃうなと思いました。後ろから迫られる、前はもう車の洪水でね、いやー神様助けてくださいってそこでお祈りしましたね。いやー本当に一方通行のおかげですよね。そうじゃなかったらもう U ターンしてたんだけど、でもね、そろそろそろってね、もう 出てったらもう本当に他の車がバーッと今度ね、もうものすごい勢いで近くを通ってきましたね。でその次の次やっとそれでまあ死なないで済んで次の出口で出たんですけど、いやー一方通行ってまあいいようなね、大変ですよ、でもこの今日のこの箇所は一方通行の矢印のように福音というのはこれしかないんだっていうことをね、さーっと示してる。これ教会のねこの日課っていうのはペリコーペって言いますけど、このペリコーペこそ福音を示してるっていうのはすごいなと僕は思いますね。うん、時々こう、まあ、私の本心で言ってしまうと、このペリコペどうして選ばれたのかなと思う時もたまにあるんですよ。まあそれはまあ内輪の話ですけど、でも今日のところはまさにこの矢印のようにね、福音書を示していると、こういうふうに思っていいと思います、ね。で、その福音書のところの日課を、日課のところをもっとね、詳しく見たいんですけど、まずですね、イエス様がこの36節に席に着いたというふうに、ただね、日本には出てる。席についた。皆さん席についてますね。座ってるでしょ。普通日本だと席について座ると思いますけど、違うんです。私、イスラエルに住んでたこともあるんですけど、あっちで、イエス様の最後の晩餐の、なんかデモンストレーションがあるんですけど、これ、日本と同じだなと思いました。日本の昔。で、私の昔の姿。昔の日本は、畳の上に、ちゃぶ台っていうのを置いて、そこで食べてたんです。座って。椅子じゃないんですよ、ちゃぶ台で畳の上 で私はよくね寝っ転んで食べてて、母親にね、お前俊介なんで寝っ転んで食べてるのってね、ちゃんと正座して食べなさいって言われたことあるのね。痛いですね、正座してて足がね。そんな時代もあった、そんな時代もあったのに、なんて歌もあったんですけど、まあ、それはいいとして、そういう時代もあった。そしてね、漫画なんか見ると面白いですよ。そのね、ちゃぶ台っていうのがあってね、昔はね怖いお父さんがいて、雷親父とか頑固親父と言われたんですけどね、腹が立つとね、なんでこんな食事は食えねえって言って、ちゃぶ台をバーってひっくり返したりねしてた時代もあったんだよね。うん、今はそういう人はいないですよ、ね。今なんかね、もうテーブルなんかこんなもん食えねえ、テーブルうーってあちゃちゃちゃちゃってこうね、あこうぎっくり腰ってなっちゃう。昔小さいんです、ちゃぶ台だから、ね、ひっくり返せたね。そういう時代もあったけど、イエス様の時代にはまさにね、そういうところに寝転がってね、その転がらなきゃいけない。こう寝転がって、まあ、こっちでしょうね、で右手でこうやって頭に食べた。だからそのことを考えると今日のところよくわかるんです、ね。女の人が来て、ね、イエス様の足のところにね涙を流して、そして、ね、それを長い髪の毛で拭いた。イエス様はこれ 横になってますからね。で、この女の人は実は罪の親女の人だったって書いてある。どういう罪だか私は分かりません。殺人なのか、他のね、なんか悪い仕事をしてたのか、どういう罪か分かんない。だから、しかし、町の人はみんな知ってたの。あの人、罪の女だ。ね。で、言ってたんですけど、まあ、普通の人でも罪はあるんです。子供でもあるんです、罪は。で、その罪というのは見えない。外に、普通はね。うん、神様しか分かんない。だけど、この人の罪はみんな分かってるから、あの人はあの罪の人だ。というふうに、彼女を言ってたわけです。で、その彼女がですね、イエス様の足をね、涙で流し、長い髪で拭い、そして接吻したっていうんですね。涙を流した。で、この涙っていうのは一体どういう涙だったのか。悲しいっていうふうに泣いてたのか、それとも感謝の涙だったのか。それを後のところ見るとよくわかります。皆さんどう思いますかね。このまずですね、そこには接吻したと書いてある。ね、キスしたんですけど、これも普通の実はね接吻ではなかったの。そうではなくて、この元々のギリシャ語聖書を見ますと、ものすごい深い愛情を込めて接吻したとか、熱烈に接吻したっていう言葉で書いて、なんで日本語に訳されてないのかと思うんですけど、愛情も込めて接吻した、普通の接吻じゃないということなんですね。で、もう実はこの時点でこの女の人はイエス様に対する深い愛を持っていたことははっきりこの言葉を見るとわかるわけです。もちろん当時はね、アメリカとか、まあ、外国でもそうですけど、一つのなんかこう挨拶として接吻するっていうのはあるんですよ。ハッキングしてね接吻する。だけどこれはそういう挨拶の習慣の接吻ではない。そういうものに愛情は必要ないんです、挨拶ですから。だけどこれを書いたルカの福音書のルカはね、ここにはものすごく愛情がこもってたってことを読者に伝えたいわけです。もしそれでね、 この涙が悲しみの涙だったら僕は愛情をそんなに示すことはできたと思いませんね。悲しいんだと。そうじゃないんです。この女の人には感謝の気持ちがあった。イエス様は本当に愛してた。だから愛情をこもった接吻をしたんだというふうに考えて、おかしくない。そして普通の接吻だった方にちょっとするわけですよね、挨拶でね、ただ形で握手と同じように日本だったらお辞儀でもね、この人はそうじゃなくて甲なんかに接吻しない、足に接吻した。この同じ本当にイエス様に感謝して、また心が非常にへりくだった気持ちを持っていたってことがはっきりここだけでも分かるんです。ところがね、こういうことがあるといろんなね人が出てくるわけです。それを見ていたファリサイ派の人、この人はまあ社会的には立派な人ですよ。聖書のこともよく知ってた人ですよ。でこれは面白いことに、ギリシャ語の聖書の中にはね、彼は心の中で自分自身に語りかけたと書いてある。独り言言ったのか、心の中で自分で、ね、自問自答したわけです、ね、こんな悪い女なのにね、この人知ってないんじゃないの、ね、そして特にですね、ここで見ると罪ある女の人がイエス様に触ったということをものすごく問題してる。ですね、もしかしたら、まあ、ちょっとこの人はイエス様に嫉妬してたのかもしれませんね。とっても素敵な綺麗な女の人でね、イエス様足立っててくさーとか思ってたのかも分かんないですけど、まあ、それは想像の範囲しかないけど、まあ、真面目な話でいきますと、ここのとこもね、新共同訳聖書ではイエス様に触れたと、ね、触れたと、これ触れたでしょ、触れたね、これは握った、触れた、ね、ちょこっと触った、これね。ところがそういう風に書いてないんですよ、もともとは。だから、ただ日本語だけに頼ってるとちょっと困っちゃうね。触れたって言うと僕もまたこういう風に思ってましたけどね。そうじゃないの。ここのとこの、とこは、やっぱり重要なとこでね、これは、アットっていうね、ギリシャ語が使って、すがりつくって書いてある。しがみついた、払えなかったって書いてある。このイエスの足立はこうやってしがみついて払えなかった、これ触れたって言わないですよね。しがみついてこうやってもうガーッと離れなかったわけですよ、イエス様の足にね。えこう全然違うなと僕は思うんですけどね。ところがね、自分は正しいんだと思ってた開催派の人はね、罪ある場所に行ったり、罪あるものを食べたり、あるいは罪ある人に触るね、これは絶対にいけない。もう全力を持って避けてたわけです。自分は正しいと思ってるからね。自分は罪がないと思ってるから、絶対そういうのはいけないと思ってるわけです。それなのにね、イエス様はね、その罪の女がですよ、自分の足にもうしがみついてね、もう抱きついてるのに、何にもしない。そのことを、おかしいなというふうに思ったということがここに書いてあるんです。つまり、イエス様こそ本当はね、福音そのものでありね、イエス様こそ罪人を愛してくださる神の愛だったんです。そのことをファリサイ派の人は分からなかった。あんなことしちゃってっていうふうにね、思ってただけだったんです。そこでこのファリサイ派の心の中ね、自問自答した彼の心を知ってたイエス様はね、借金の話したんです、ね、借金って分かりますね。ちっちゃな子だってなんか貸してあって帰ってこないとかあるでしょね。まあ、貸してやってもあとなんか壊れちゃって返せないとか、僕も子供の時に困った思いもありますけど、これは物じゃなくてお金だから、ものすごいお金と少しのお金ね、借金のお話をしたわけです。そしてこの例え話でお金を貸してくれた人をね、神様に例えた。お金を借りた人は実は私たち、ね、私たちは別にお金、神様にお金借りてるわけじゃないんですけど、神様には返すことのできない、まあ負い目と言ってもいいし、負債と言ってもいいし、そういうものが私たちある。それを罪なんだよというふうに、イエス様は例えたわけです。そしてね、これはね、その借金が帳消しにしてもらった大きな借金、ね、まあ500デナリオンとか300デナリオンとか、この500デナリオンで500万円ぐらいね、大きな借金を帳消しにしてもらった人ほど嬉しいでしょって言って。で、さっきのダビデ、これはそのことを書いてますよ。詩編でね、時間のある時に見ていただきたいんで、詩編の51編、有名ですね。ダビデのまさにこのことについて書いてるんですけど、 このダビデがそのことを覚えて書いてるのは、神様どうか私を罪から清めてください、ね、そして雪のように白くしてください、ね、心の中にあるその罪から清めて、そして罪に御顔を向けないでください、救いの喜びを再び味わわせてください、ね、ダビデは救いの喜びをもう一回味わわせてくださいと書いてる。だからダビデは福音とその罪の許しの、ね、喜び、これを知ってたんですね。で、今日の例えのところではこの、僕も何回も言ってますけど、42節のところに、借金を帳消しにしてあげたというふうに書いてあるんですね。借金帳消し。で、これだけで読むとお金の問題になっちゃう。我々はそんなお金の問題関係ないから、自分関係ないなって思ってた。ところがね、ここに書いてあることはね、お金の問題じゃないの。これもね、もともとは仮蔵米っていうね、言葉になってて、まあ、カラマーゾフの兄弟とか、そういった音が発音似てるなと思うんですけど、仮蔵米っていうのは、まあ皆さんだったら仮住まいと、なんか仮住まいのアリエッテなんてありましたけど、仮住まいってもう一つ、仮住まい。この言葉はすごい重要な言葉で、実はね、その意味っていうのは、親切にも無償で与える。惜しみなく寛大に許す。親切にもただで与える。惜しみなく、こんなちょっとやったらもったいないじゃない。惜しみなく、もう寛大に広い心を持って許すというね、もう本当に重大な意味が、この改造前という言葉には、それを、新教では聖書では、帳消しにするっていうだけで訳してるけど、もっと深い意味がやっぱあるんだ。これを私たちは覚える必要があるかなと思います。とても重要だと思います。もうお金ではなくてね、許しの問題がここに書いてある。ね、そしてまた、それだけじゃないんですよ。やっぱ聖書の言葉と繋がってるんですね。カリスマっていうのは、実はカリスマとか、ね、カリスっていう言葉と言葉が、もともと一緒でね、これは、特別の恩恵、ね、あるいは恵みの贈り物という意味が、あるんです。つまりイエス様は借金だっていうこの話の中で単にね、お金の帳消しじゃなくて、人間にはどうすることもできないね、いろんな人には言うことができない様々な罪がある。まあダビデの場合は外分かりましたよね。イエス様の来て罪の女っていうのは外に分かりました。でもここで私が本当に罪のない人を下げてみてくださいって言って、本当に自信を持って下げてられる人が何人いるんでしょうか。人間は自分でまた罪と思ってないことが罪なの。これはもう深いですよ。人をどんなに傷つけてもね、自分は罪と思ってない、あの人が悪いんだと思ってこう、そういう様々な罪に人間はどうすることもできない、そういう人間の罪というものすごく重い負債、これをね、神様が惜しみなく許す、愛の、ね、許し、恵みの賜物によって全く真っ白に、全くダビデが言ってるように雪のように白くしてくださったということをイエス様は話した。実はね、人間っていうのはいろんな人がいると、ちょっと聞くとね、教会行くとみんなだんだん普通ににこやかに話すんですけど、ちょっとなんか他のところで話して聞くといろんなね、もう悩みがあるし不平不満がたくさんあるわけですよ。でなかなかそういうところに福音が届かないのは私は残念に思ってるんですけど、ああ説教で福音聞いたのになんでこんなになっちゃうのかなと僕はよく思うんですけど、まあ皆さんそうじゃないと思いますよ、多分ね、多分そうじゃないと思うんだけど、でも人間っていうのは環境によって苦しんでると思う。親が悪いからあの親じゃ私は幸せになれないとかね、あるいはこんな会社じゃ嫌だ、こんな学校じゃ嫌だ、こんな教会じゃ嫌だ、環境だと思ってる、そういうのが罪の DNA なの。自分の中に罪があって問題なの。幸せになれない、ね、結婚だってよく離婚する人、まあ離婚する人は悪いとは言わないですよ、ね、だけどそれは相手の問題じゃなくて自分の中の問題なんだということをね、私たちは福音を通して知らなきゃいけない、ね、で、ただこの女の人はイエス様が罪の許し、私たちを悲しくね、まあ本当人生を虚しくさせている罪ということから許して解放してくださるということを説いているの、これを女の人は信じた。でここで彼女の愛がね、イエス様に対する愛というものは、これが先ではなかった。 神様に対する神様の許しの方が先なの。その許しっていうのも、いやあなたはねこれこれこれしたら許されるよって、そういう条件的な許しではなくて、無条件の許し、惜しみなく与える許し、寛大に許してくださる許しなの。この恵みの許しが先だということを聖書は私たちに伝えて、これは私たちの宗教改革の伝統を持っているルーテル教会の大切にしていることの一つ、恵みが先行するということ。人間が明日こうしたこう信じた、そうじゃなくて恵みが先に行われる、この恵みの先行というふうに言うわけです。だから彼女がね悔い改め、そして許しを感じたっていうことは絶対事実だと思います。だからその後に大きな愛、大きな感謝というものが溢れてきて、涙によって溢れてきて、ですからイエス様は最後に大切な結論として、あなたの信仰があなたを救ったというふうに後日書いて、あなたの信仰があなたを本当に救った、ね、罪から自由にした、あがなったと書いてます。先ほどのガラテヤ書の人は律法の実行ではなく、ただイエス・キリストへの信仰によって義とされると、まさにイエス・キリストへの信仰によってこの女も義とされる、全く同じで、このことを僕は言いたいのは、このことは現代でも同じなの。そういうふうに私たちは本当に信じなきゃいけない。こんな過去のことで現代でも同じ、やっぱり信仰によって義とされるです。福音の本当に原点というものは、本当に私たちの式文にもあるように、罪の告白、そして神様の寛大な許しの恩恵、イエス・キリストの十字架による許し、これしかない。これを信じる信仰しかない。人間の技ではない、人間のいろんないい人だとか悪い人だとか、そういう行いではない、そういうの全く無関係、この信仰によって救われる。ですから私たち自身も、さっき言ったようにね、この女の人は外にいろんなものが出たんだけど、イエス様の前になんか誇り立派になっていうものは ないんですよ。ないんだけど、少なくともイエス様の足元に集まるってことはできると。足元集まる。でここで子供さんたちに言いたいの、集まるっていうのはね、子供一番得意なの、ね、大人はあんまり得意じゃないの。大人は遠くで見てる人がいる。子供はね、いいことがあったらね、ダーッと集まってくるんだよ。そう、うちは子供はちっちゃい時よくね、あの木っていうのやってたんですけど、4人いますからね、木をやるぞって言って子供がね、バーッと集まってきてね、お父さんこうやって木やってそこに登ってくるんですよ。ガーッと、すごいもう大変重たいですよ、みんな登ってくるからね、あ木の枝折れたんだバキンなんてなっちゃうんですけど、何でも子供はね、小学校でも見ててもザーッと集まってきます。集まることは私たちどんなに、ね、何もなくできるの。集まる。そしてそれだけじゃない、イエス様の足にね、女の人はガーッとしがみついたんだ、ね、これも子供はうまいんです、ね、ガーッとしがみついた、イエス様助けて、ね、だ皆さんもこうで、なんか困った時ね、悲しい時もイエス様って、ね、しがみついてほしい、ね、絶対に助けられる。ところが大人はね、ちょっとパリサイ人みたいにちょっと遠くで立って、ね、傍観者になりやすいんだ、ね、なんであの人あんなことしてる、これ良くないですよ。もうこの際ね、そういう立場はやめましょう。皆さんいいですか、やめましょう、ね、そうじゃなくて子供のように走っていってイエス様の足元に、でそこでイエス様って、ね、ありがとうございます、あなたの、ね、罪の許し信じます、これをあの幼子のように、ルターもよく言ってるんです、ね、私も、まあ、年を食えば食うほど、ね、あれですよ、そう思ってきます。もう私も洗礼受けてからね、もうかれこれ40何年になるんですけど、学生の頃洗礼受けてね、40年だってもう本当そうです。もうしがみつくしかない。これがだから、しがみつくだけでいいっていうことを、ここに福音がある。集まってくること、しがみつくこと、礼拝によって集まって、それでイエス様にしがみつく、これだけでいいっていうことが、まさにこのイエス・キリストの福音だということを私たちはしっかり理解することが大切だというふうに。そしてイエス様はね、罪人である私たち、過去にも罪人だし、これからも罪人でしょう。でも私たちを本当にイエス様は喜んで迎えてくださる。いや、こんな人いないですよ、ね、本当はダメだとか言われちゃうのに喜んで迎えて、よく来たね、 足にしがみついていいよ、よく来たね、あなたも私を愛してるよ、ね、だってあのファリサイ人の家だって行って遊びに行ってんですからね、お前ファリサイ人だからダメだっても言ってない、ね、よく来たね、本当に迎え入れてください。そしてイエス様はあなたの罪は完全に、ね、許された、もうそれですでに許されてる、そしてあなたはもう癒されてるんだ、こういうことを言って、それも不思議なことに命令系でもないですね、あるいは未来系でもない、これからどうなんじゃない、これは現在完了系で、実はこの現在完了系でもうすでに許されているというふうに書いてある、これから許されている、もうすでにあなたは許されて本当に自由になって本当に真っ白にされている、こういうふうに言語では書いてあります。だからその許しの証拠に神への喜びと愛とが回復される、そしてそれがこの女の人の姿であり、また実は私たちの姿なんですね、またルターの姿だと、外面からは分からないかもしれませんけど、イエス・キリストのくださる心の喜びを持っているならば本当に福音を知っていると言えると思います。そしてルターの言葉をもう一回引用したいんですけど、こう言ってますね、こうしてキリストはあなたのものとなり、あなたに賜物として与えることになる。その次に必要なのは、これをあなた自身の規範として受け取り、あなたの隣人をも同じように助け、あなたを隣人に、あなた自身を賜物として与えることである。このイエス・キリストの福音を知ること、この福音に生きること、この福音を伝えること、この福音に死ぬこと、これが教会生活の本当に基盤であり、また我々の代まで昔から伝えられてきたキリスト者の人生の揺るがない岩である、こういうことを私たちは本庁も共に信じていきたいと思います。一言お祈りします。お大天の父なる神様、今日はあなたのイエス・キリストの豊かな福音について聖書を通して学ぶことができました。どうぞ私たちに今ひとたび豊かな信仰を起こしてください。私たちの家庭を改革してください。私たちの教会を改革してください。私たちの社会を改革してください。そしてどうかキリストの愛が満ちるところにしてください。そして私たち自身をどうかあなたの御前に捧げさせてください。イエス・キリストの尊き御名によってお祈りいたします。アーメン。